マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第439回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第439回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤスナリさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord のサーバーの URL は、この番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、ついに7月、なっちゃいました。7月1日です。7月1日、今、午後8時25分。今、非常に私、ドキドキしてます。で、何ドキドキしてるかっていうのは、来週の次回の配信でわかるかなと思うんですが、ですね、もう結構暑くなってきて、今、部屋でですね、戸を閉めて、扇風機もつけずにとかね、そんな感じで、収録しておりまして。まあ、結構いろいろノイズが入っちゃうんでね。ここら辺結構周りの音気にしてるんですけども。いよいよそれやるのが辛い季節になったかなという感じがしております。さて今回お話しする内容ですね。NAS、ネットワークアタッチドストレージ。ネットワーク上にあるファイルサーバーですね。それについてお話ししたいと思います。シノロジーの NAS、DS216J という、ナスについてお話をいたします。前回のエンディングでですね、NTTX ストア、NTT レゾナントさんですかね、そこの通販サイトで、シノロジーのナスがすごく安く売ってるっていう話をさせてもらって、で、買おうと思ったら、売り切れてたっていう話をしたんですが、あの後ですね、めげずにもう一回サイト見に行ったんですね。まあ、あの後というか、何日か後なんですけど、そしたらですね、また入荷してまして、しかもちゃんと1000円割引のクーポン付きっていうことで、すいません、前回ちょっと値段を言うの間違えちゃったんですけど、13,980 円のところ、1000円割引クーポンで、12,980 円、税込みでですね、売ってまして、もう今度こそ逃すもんかっつって、その場でポチッと。もうみんなの前でマジでポチる5秒前って言いながら、本当にもうそこでポチッと注文しまして、ナスを買いました。型番がシノロジーの DS216J というものです。ハードディスクがね、2台入るタイプのNASになります。で、やたの届きまして、いろいろね、セットアップとかして動かしてみましたんで、そこの話もしたいなと思っています。で、このシノロジーっていう会社なんですが、私もあまり全然知らなかったんですね。NASのメーカーっていくつかあったんですけども、本当有名なところだと本当バッファローだとか IO データとかね、ああいうところだと思うんですが、やっぱりちょっと専業メーカーっていうか、これ自体は、まあ有名なとこでは有名っていう感じなんでしょうけどね。とにかく私知らなかったんですよ。で、それ知ったのは、今年の CP プラス、写真とカメラの展示会のですね、CP プラスで、シノロジーがブースを出しててですね、写真家のイルコさんが説明をしていました。本当に生のイルコさんみたいな、おーすげーと思って感激しちゃったんですが、そこで、実際シノロジーの方ね、多分中国から来られてた方が、まあ、本当に日本語でいろいろ丁寧に説明してくれまして。で、やっぱりちょっと CP プラスだって場所もあって、写真関係のデータを保存して、あと編集したりとか、いろんな人と共有したりすることができますよって説明を受けたんですが、まあ、それ以外にもですね、普通のファイルサーバーとしてもすごく興味があって、気にはなってたんですよ。ただ値段がね、結構2万円ぐらいしてたんで、うん、ちょっと難しいな、でもいつか欲しいなと思ってたところに、今回の DTX の安売りがあったんで買ったんですけども、これすごく、買ってみたんですけど、良かったです。いいです。で、なんでこれNASを買ったかっていう背景なんですけども、まあ、私、複数のデバイスを持っています。で、パソコンにしてもメインのデスクトップマシンがあって、あとは、サーフェスプロもあって、MacBook Pro もある。そして iPhone とかも持ってるという状況で、まあ、それぞれこうデータを扱うんですね。で、写真データとかがあるのは、メインのデスクトップマシンのハードディスクとバックアップ で、さらに、ワンドライブ4ビジネスの方に写真データ全部共有させて同期を取っています。ちょっと私いろいろあったの、ワンドライブ4ビジネスは 5TB 容量いただいてる、使わせてもらってるんで、もう全然余裕なんですね。で、まあ、ただそういうふうにワンドライブでも共有はしてるんだけども、じゃあ Surface Pro であったり、MacBook Pro であったり、まあ、そこら辺の SSD を乗っけたマシンだと、やっぱり容量の関係から全てを同期するっていうわけにいかないし、まあ、ワンドライブのね、ファイルオンゾーンデマンド機能を使って、必要な時だけ呼び出すってこともできるんですけども、まあ、せめて家にいる時はね、取り出していただいたらすぐ落としたいなというところもあって、うん、なんかこう、共有できる方法ないかなというふうに思ってました。で、まあ、共有するったら、それはメインのデスクトップマシンにファイル共有かけて、そこにみんなネットワークでアクセスすればいいじゃないかっていうことになると思います。まあ、実際はそれをやってたんですけども、この季節暑いんですね。また同じ話をしますと。で、この Core i7 のデスクトップマシンに入れると部屋がとっても暑くなりまして、で、これからの季節もっと辛くなるかなっていう状況で、使うときにメインのデスクトップマシンを使うならいいんですけども、MacBook Pro とかね、Surface Pro だけでちょっと手軽に使いたいなって時は、そのためだけにメインマシン電源入れて部屋を暑くするの嫌だなっていうのもありまして、まあ、なんとか、発熱しない、うるさくない、ファイルサーバーとかないかな、というのを探していたんですね。で、それと、あとはその、ワンドライブで共有してるんですけども、ワンドライブに実際ちょっと上げられないもの、ちょっとやっぱ信用できないってところとか、これちょっと外に出したくないなっていうファイルとかもいくつかありまして、それも一応メインマシンのハードディスクとかバックアップの方にも取ってあるんですけども、それがね、置いてる場所がバラバラになってきて、ちょっと一箇所にうまく整理したいなと。まあ一箇所にすると危険だっていう話もあるんですけど、ちゃんとそこはバックアップ取った上でですね、今一度こう整理したいなというふうに思って、まあ、いろいろ考えてやっぱり NAS 買うのが一番いいのかなと思っていました。まあそれがあって CP プラスの展示会の説明もあって、まあこれはシノロジーの NAS を買ってみようかなということになりました。ハードディスクなんです。これハードディスク別売りなんですね。何テラバイトってオーダーで入るんですけども、で、ハードディスクも私ね、1テラバイトと500メガバイトと2テラバイトのやつがあるのかな。で、あって、今ね、1テラバイトのハードディスクがデスクトップでメインでデータ保存用に入ってるんですけども、ほぼいっぱいになってるんですね。で、2テラバイトの方はもうバックアップ用に取ってある。うん、じゃあ2テラバイトの方を一回消して、NAS に入れようかなと思ったんですけど、こういう時にバックアップ消すと、必ず何かあるんで、まずここは温存しとこうと。ハードディスクの値段よりも、とにかく今取ってるデータの方が大切なんで、バックアップのドライブはドライブで一回ちょっと温存しておきましょうと。で、落ち着いたら、ちょっとやり方考えようかなと思ってるんですが。まあ、それでハードディスクはね、まあ、お金厳しいんですけど、1個買うとかと。本当は、レイドなんで2個買いたいんですけども、まあ、とりあえず1個買って後で追加もできるんでね。それでレイドも組みますんで、買うことにはしました。で、値段が、今ね、4TB で8900円というのが相場ですかね。だいたい安いところだと8400円なんですが、私の行きつけの店のですね、ドスパラの横浜駅前店、あそこが、4TB のやつが、8700円でしたかね。で、あ、これでいいかな。これを買いました。まあ、とりあえず1個。2つはちょっと買えなかったな。うん。で、とりあえず1個買いまして。買ったのがですね、ウエスタンデジタルの WD40EZRZRT2。4TB、ブルーです。はい、そこでね、みんなに突っ込み言われまして。お前なんでレッド買わないと。普通そこレッドだろってみんなに言われたんですけども。いや、すいません、もうお金ないんです、つってね。かといって、Cゲートにでは、ちょっと私 Cゲートは持ってですね、7000台なんです、Cゲートは。でもね、Cゲートちょっとあんまりいい思い出がなくてですね。うん。できれば、HGST ね、日立グローバルストレージテクノロジーズっていう会社があったんですけど。そこのが欲しかったんですが、まあ今、ウエスタンデジタルに、吸収っていうかね、買収されて、今、ウエスタンデジタルになってるんで。あとは、民生品に関しては東芝のハードディスクがね、 HGST の流れを組んでるんですけども、まあ、ここは手堅くウエスタンデジタルかなというところで、ウエスタンデジタルのブルーですね、標準的なハードディスクを買いました。これ 4TB で、プラッターが 2TB プラッター。すごいですね。1プラッターが 2TB ってね。で、回転数がですね、5400回転なんですよ。で、ずっと私、ハードディスクって7200回転って感覚で言えたんで、どうなんだろうなと思ったんですけど、まあ、1プラッターがね、2TB なんで、いや、結構早いですよ、つって。まあ、別に回転数気になりませんよ、って。で、回転数高いとうるさいでしょ、そもそもって話になって。まあ、これでもう十分かな、というところで買いました。この箱ね、今手元にありますけどね。あの、箱付きで買ったんで、昔ハードディスクなんて買うとね、静電防止のビニールにくるんで、エアキャップでくるんで、そのままレジ袋に入れて渡されたんですけど、今はちゃんとした、なんか、ウエスタンデジタルの箱が付いてまして。ちゃんと書いてありますね。Mac 対応って書いてありますね。ね、これ、なんで Mac 対応ってわざわざ書くんだって言われてた方がいましたけど。まあ、こういろいろ一言書くだけでね、なんか、お客さん目に留まって、買う人が増えるのかなと思うんですけども。まあ、そういうハードディスクを買いました。で、ハードディスクは先に買っちゃったんですけど、で、後になってこのシノロジーのNASが届きまして、で、ちょっと昨日の夜なんですけどね、開けて、セットしました。で、すごく簡単で、まず、このNASのやつを、ケースをですね、ちょっとスライドさせて、すぐ蓋を開けてですね、で、そこにハードディスクが2台入るようになってまして、で、そこのうちの一つに入れて、ネジを4箇所止めて、さらに蓋を閉めて、外箱をネジで2箇所止めるというだけで、簡単に組み立てができました。これすごく簡単です。ケーブル類もですね、CRATA のやつがもうコネクタ基板から出てるんで、そしくもグッと押し込むだけでカチャッと入りますんで、こうケーブルをこう、うまく引き回してとか、そういうことも一切不要です。とても組み立ては簡単です。そして AC アダプターが入ってて、で AC アダプターの電源を入れて、あとは有線の LAN ですね。LAN のポートにイーサネットのケーブルを挿して、これルーターとかにつないで、セット OK ということになります。で、この後ですね、パソコンの方から指定の URL、これ findsynology.com っていうところにアクセスすると、自動的にですね、このローカルの LAN につながっている NAS を検出してくれて、そこの、この NAS の管理するウェブのページにログインするということになっています。で、最初のセットアップだと、まあ、実際アカウントとか作ったりとか、ということをやって、すぐ立ち上がります。あ、すぐじゃないな。やっぱりね、ハードディスクをフォーマットしたりとか、いろいろ準備して、ハードディスクそのものに全部データ入れるわけじゃなくて、ある程度そのアプリケーションというのも入れますんで、そこからのこう、まあ、基本的にこれ Linux のシステムなんですけども、そういうのも全部データを入れてっていうところで、うん、それでも2、30分かかったかな。なんか再起動に10分かかりますって10分のカウントダウンのメッセージが出てるんですけど、全部10分待ってなくてもですね、途中でも終わるんですけども、そのぐらいで立ち上げができました。で、もうアカウント決めればすぐネットワークからファイルが使えるようになってます。実際のハードディスクのこのネットワーク上の名前も決めていますんで、そこに、ね、開いて、作ったアカウントとパスワードを入れればすぐファイルが読み書きができるという状態になっています。で、このシノロジーのNASの特徴の一つがレイドが組めるっていうことで、で、これはですね、レイド0からレイド6まで構成することができます。この DS216J についてはハードディスクが2台まで乗るんで、レイド0からレイド1ということになります。ちなみにこれレイドっていうのは、ハードディスク、複数のハードディスクを組み合わせて、容量を拡張させたりとか、二重化させたりするっていうような技術になります。で、よく、レイド5とかレイド1組んでるからもう大丈夫っていう言い方してますけど、これ、シノロジーのサイトにも書いてあるんですが、これ、バックアップを保証するシステムではないんですね。バックアップシステムじゃなくて、ディスクの組み合わせをこういうふうにしますという仕組みの話なんで、ちょっとバックアップは、それなりに気をつけなきゃいけないと思います。で、ちょっとですね、まあ、レイド0とかレイド1ってあるんですが、このレイド0っていうのは何かっていうと、これハードディスク2台、例えばですね2台で、組み合わせると、ハードディスク2台分の容量になります。つまり 4TB のやつを2つ作ると、合計 8TB の容量になります。で、このハードディスクの書き込み自体が、 2台あるうちに交互にこうデータを書き込むんですね。で、それだけちょっと待機に余裕があるんで、スピードが速いっていう特徴があります。まあ、今はどのぐらい効果があるかわかんないんですけど、私そのために一回ね、マシン組んだ時にレイドゼロって構成をして、ちょっとスピードアップさせたことがあります。それと、それで欠点としては、片方のハードディスクこけたら、データが本当に細かく分けたデータを両方に順番に書いてるので、片方のハードディスクこけたら、2台ともデータはパンになります。これすごくリスクがあります。そういった意味ではね。それとですね、レイド1なんですが、これ2台使ってもハードディスク1台分の容量です。4TB のハードディスク2台買ってきてレイド1組んでも 4TB 分の容量しかありません。ただ、この2つのハードディスクに同時にですね、同じデータを書き込むんですね。で、読み出すときはどっちか一方からしか読まないんですが、2つ同じ風にデータを書き込むんで、バックアップが取れてるんですよ。まあ、バックアップが目的ではないんですが、つまり1つのハードディスクが壊れても、片方に必ずデータが残ってるんで、例えばハードディスクもう一度交換すれば復元できるとかね、片配の状態でもデータが読み出しができる、読み書きができるっていう意味で、まあある程度こう安全ではあるっていうところがあるんですが、まあこれがレイド1と言っています。で、これがレイド5とかになると3台組み合わせてっていうのはいろいろあるんですが、すいませんちょっと今回は、ちょっと割愛させてもらいまして、まあそういった構成が組めるんですが。で、さらにこのシノロジーのNASに関しては、SHR というレイドが組めるようになっています。これシノロジーハイブリッドレイドというシステムで、通常のですね、例えばこれシノロジーにしてもレイドを組むと、例えば、3台 500MB のハードディスクをレイド5で組んだとしたら、1TB の容量のレイドが組めるんですね。じゃあ、仮にそれに、1テラバイトとか2テラバイトのハードディスクをさらに追加して付けた場合に、大元の一番最終の容量が500テラバイトなんで、そのちょっと足した分とそのちょっと減らした分があるんですけども、そんぐらいの容量しか稼げなくて、実は1テラバイトが2テラバイトとか追加しても後の分が余っちゃうっていうことがあるんですね。ですいません、これ多分言葉で言うとすごくわかりづらいと思うんで、ぜひシノロジーSHR で検索してもらったら、シノロジーのサイトに解説がありますんで、そこで図が書いてあるんで、そこを見ていただければわかると思うんですが、で、この SHR っていうのを組むとですね、余った分は、できるだけレイド構成を組もうとして組んでくれるっていう。だからちょっと余ったんだけど、ここの部分、500MB のレイドが組めそうだなって言うと、500MB 分のレイドを、ね、組んでくれるんですよ。余らせずに。というのが、シノロジーのNASの特徴の一つでもあるんですけども、で、これ標準でインストールをすると、ディスクが1台しか入ってなくても、とりあえず SHR で組みます。で、この後、例えばハードディスク 4TB もう1個買ってきて入れて、これもレイドにしますよって言ったら SHR で、レイドを組むっていうこともできます。まあ、そんな感じでね、ファイルサーバーとして、使うことができますんで、まあ、スピード的にも、結構、不便ではないですね。やっぱりクラウドでデータを落としたりなんだりっていうのにだいぶ慣れてるんで、よほど写真編集をね、やるとか、例えばこのポッドキャスト番組の編集もそうなんですけども、本当にデータを頻繁に出し入れするって時は、ハードディスクよりむしろ SSD を使ってやってるぐらいなんで、逆にその大容量のデータを、まあそんな急がないけどっていうかね、そんなパフォーマンス気にしないで読み書きっていうぐらいだったら、本当レイドで、このシノロジーのレイドで十分かなと思っています。逆にこう、レイドだからすごく時間かかるな、ってか、外付けのNASだからすごく時間かかるなっていうのは、ちょっと今のところないです。多分大量のデータのコピーとかやるとね、それに違いが出てくるんでしょうけど。まあそんな感じでね、普通に使うことができています。で、このNASなんですが、基本的に OS は Linux で動いてるんですね。これ ARM ベースのプロセッサーで、この 216DS216J っていうのが 1GHz の周波数で動いています。で、この前の型っていうのは 800MHz の動作で動いてて、で、これの最新型の DS218J というのが 1.3GHz の、クロックで動いてるという、まあ、より高速化されているものがあるんですが、まあ、そういったね、Linux で、ちゃんとプロセッサーが乗って動いています。で、つまりそうなりますと、単なるファイルサーバーだけじゃなくてですね、アプリケーションサーバーとしても使えるというふうになっています。で、このアプリというのは、 まあ、さっきそのウェブの画面が出て、いろいろでき、設定できますって言いましたけど、そこの中にアプリのダウンロードする画面があって、いわゆるストアみたいなのがあるんですね。で、その中から欲しいアプリっていうのをダウンロードしてインストールもできます。で、実際設定画面そのものもですね、ウェブの画面の中にデスクトップっていうか、Windows のデスクトップみたいな画面があって、アプリケーションを立ち上げるとウィンドウが開いてっていう形でね、使うことができまして、例えばメディアサーバー、にもなるんで、例えば音楽とかビデオとかが他のデバイスからも再生できるんですね。例えばそのウェブ画面から音楽プレイヤー立ち上げてたりとか、あとはビデオプレイヤー立ち上げて音楽聴いたり映像見たりとか動画見たりとかもできますし、iPhone にもSynology のアプリが用意されてまして、ここからですね、直接 NAS に入ってる動画を iPhone で見たりとか、いうことができます。で、さらに、DLNA の機能も入ってる、サーバー機能も入ってるんで、本当に対応してるデバイスからね、再生することができるし、今言った iPhone のアプリの場合は、Chromecast に飛ばすこともできるんで、Chromecast で NAS に入ってる動画を再生したりとか、写真を見たりとかですね、そういうこともできます。それも全部追加のアプリで対応できるようになってます。とりあえず私も音楽プレイヤーとビデオプレイヤーと DNA サーバーをアプリを落として今動かしています。で、それだけじゃなくてですね、本当に普通の Linux のサーバーとしても動くって感じで、Git のサーバー、前回話したソースコードのリビジョン管理とかね、共有に使ってる Git のサーバーにもなるし、あと Wiki ですね、Wikipedia に使ってるシステムのような Wiki のとか、あとブログのシステムの WordPress、それもアプリとして用意されてきて、ダウンロードして動かすこともできます。あとチャットサーバーもあるし、メールサーバーもあるし、あとプログラミング言語も PHP、Python、Perl、Ruby とかですね。あと環境としては Node.js とかですね。そういったものももう用意されています。で、あとバックアップアプリっていうのも入ってて、例えば、まあ、このレイドの中のディスクでやってもいいんですけど、例えばその、これ USB ポートがあるんで、USB で外付けのハードディスクを接続して、そっちのハードディスクにバックアップを取るとかですね。そういったこともできます。まあそういうアプリも用意されているということになります。で、その中でいろいろあるアプリの中で、ここでいよいよマイクロソフトネタがやっと出てくるんですが、クラウドのファイルストレージとの同期ができるというアプリもあります。これクラウドシンクっていう、アプリでして。で、このクラウドシンク自体もみんなまずこれ入れろって進めるくらいで、もう定番なんですけども、いろんなクラウドストレージとの同期も取れます。ですから、ワンドライブって言いましたけど、ワンドライブもパーソルもビジネスも OK ですし、実はワンドライブだけじゃなくてですね、Amazon も Google ドライブも Dropbox も Box もアリババも、いろんなストレージと同期ができるようになっています。一応メニューに出てくるのはですね、全部で22種類。出ていますね。こんなのあったんだっていうのもありまして、今回私が使ったのはワンドライブです。で、このクラウドシンクとね、インストールして実行するとですね、で、どのストレージと、クラウドストレージと同期しますかって出てくるんで、まあ、ワンドライブを選択すると、そこでマイクロソフトの認証画面の方に一回飛びます。で、ワンドライブ4ビジネスで、Office 365のアカウントでログインします。まあ、これ普通の個人向けのワンドライブでも結構です。その時はマイクロソフトアカウント入れていただいて、一回ログインをして、認証を得てからですね、NAS からワンドライブにログインをして、実際アクセスするということになっています。で、設定としては、同期させたい NAS 側のホルダーとワンドライブ側のホルダーを指定します。で、その次に、双方で同期させますか、同じデータを保ちますかっていうのと、一方通行で、クラウドの内容を NAS にコピーするか、あとは NAS の内容をクラウドにコピーするだけかというやつの3つから選ぶことができます。まあ、ここは大体双方で同期ということで、設定をします。まあそういう使い方をしますとね、ワンドライブとこの NAS の内容っていうのが本当シームレスにつながるって形なんで、NAS 内容ファイルをいじって、すぐワンドライブの方にもすぐ同期も取れますし、あとはエクスプローラーのね、ワンドライブのファイルに直接書き込んで、Windows の方で同期してもらっても、いずれ NAS の方で同期をしてくれるということもできますし、まあ、そういったところで、NAS もかつ今まで使っている Office OneDrive の環境とも、 同期ができるということでね、ちょっといろいろとこう、便利に使えるかなと思っています。あとね、Amazon のプライム会員入っている方は、画像に関しては無制限に保存ができますので、バックアップに使われている方もおられます。これ非常にお世話になっている、写真関係の悪いお友達の今何人もいるんですけど、もうお一人がですね、さすが、非常に丁寧に、データを使われているようでして、NAS にも取ってて、ちゃんとレイドも組んでて、かつ、Amazon の方にも同期を取って、まあ、Lightroom の、ね、カタログと管理ができますよっていうことでやられています。まあ、ですから、まあ、OneDrive だけじゃなくてね、Amazon のプライム会員の方は写真データだけでも同期が取れるんで、無制限に同期が取れるんで、これ合わせて使ってもらってもいいんじゃないかなと思います。あと USB のコネクタ、まあ、さっき言いました USB のポートもあるってことで、ここに USB のポートに、例えばデジカメの写真とか、映像も入ったメモリを入れるとですね、自動的に取り込んでくれるとか、そういったアプリも用意されています。あとはこれ試してないんですが、USB 接続の LAN アダプター、よくありますよね。USB 接続の LAN の通信ユニットと通信アダプターだけですね。これ挿したら無線 LAN の接続も外からできますっていうこともできますんで、なんかもういろいろとね、できるようになってるんだ。結構面白いです、これは。だからファイルストレージっていうかね、本当にネットワークファイルサーバーを買ったつもりなんですが、なんかね、Linux のサーバー1台買っちゃったなっていう感じで。これがだから12,980円ですからね。ハードディスク別で買いましたけど、これはちょっと面白いもの買っちゃったなという気がしています。結構ヒットでしたね、これは。うん。良かったですよ。まあ、いい散財をしたかなと思っています。あ、それと、これ Mac を使いの方ですね。タイムマシンのサーバーにもなります。これ、Mac、Apple の、ファイル共有のプロトコルの AFP というプロトコル。これもサポートしていまして、これを使えるようにしたら、タイムマシンの同期先ってことでも、この NAS を指定することもできますんで、タイムマシンのサーバーに使うこともできます。これね、後で私これ設定して、私の Mac もこれタイムマシンのサーバーにしようかなと思っています。まあ、そんなところで結構ね、いいことずくめです。おすすめしたいんだけど、今またヤスリのキャンペーンやってくるかどうかわからないんですけどね。これすごく面白いです。面白いし、実用的ですね。まあ実用的になることを目的に買ったんですけども。なんか面白いもの買っちゃったなという感じがして。後でこう、テルネットでログインして、ゴニゴニといじれないかなとかね。そんなことも考えております。で、このシノロジーの DS216J っていうのが、安売りではあまりないんですけども、通常価格がですね、17,000円とか18,000円ぐらいでも買えますんで、Amazon とかでも注文することができます。ただこれもう型が古いもので、最新型については DS218J というものが出ています。これ2万円超えるぐらいですが、ちょっと安いところ探すので結構安く買えるかもしれません。で、これは、違いはっていうと、そのプロセッサーのパワーが、これ DS216J は 1GHz。DS218J は 1.3GHz ってことで、ちょっとプロセッサーパワーが上がってますよということになります。違いはね、あまりわかんないかもしれませんけどね。ただいろいろやってると結構これプロセッサーパワー食うことやらせてるなっていうこと思いますんで。まあ、最新型が欲しいって方は DS218J を買ってもいいかなと思います。で、それ以上のモデルで、ディスクを例えば3台以上入れるとか、いうのに関しては DS918 とかですね。上位のモデルがありますんで、そっちも見てもらってもいいかなと思います。はい、そういうことで、おすすめです。うん。これはいい散財ですよ。うん。散財じゃなくて、ちゃんと目的を持って使ってるんで、散らすわけじゃないんですけどね。本当にね、これいいものが買えたかなと思っております。はい、以上。シノロジーのナス DS216J とワンドライブとの同期についてお話をさせていただきました。はい、第439回はシノロジーのナスとワンドライブの同期についてお話をさせていただきました。はい、ということで、 迷ったらポチッと行きましょうっていうことですね。うん。といってもなかなかね、節約しようとしてるんで、そうもいかないんですけど。まあ今回は、良かったです。はい、そういうことでね。まあでもこれで暑い日に、私ちょっと部屋にエアコンがないんで、暑い日にね、メインのデスクトップマシンつけて、やらなくてもいいっていう。まあ本当にパワーがいるときはね、メインでデスクトップマシン欲しいんですけど、使いますけども。まあ普通にちょっとウェブ見たりとかね、Excel でなんか入力したりとか、ちょっとコード書いたりっていうレベルだったら MacBook Pro とか Surface だけで十分なんでね。まあその時にストレージが別に使えるっていうのがあると、ちょっと夏の暑さっていう意味ではね、ちょっと楽になるかなと思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。